ボランティアだより、ホップステップジャンプ、地域福祉ワーカー、江北支え合いネット江北地区編。介護保険法改正に伴い、誰もが住み慣れた町で支え合いながら、いつまでも安心して心豊かに暮らせるよう支え合い活動を広げる取り組みが各地区で始まっています。江北地区では、江北地区に必要な支え合いってと題して、住民のニーズを把握するために意見交換会を3回行いました。どの区からも共通して出された意見は、ご近所付き合いなどの遅延による活動と誰でも集まれる集いの場づくりでした。その後、住民や住民自治組織などからなる検討会を設置し、親しみやすいよう江北支え合いネットと名付け、取り組みをスタートさせました。支え合いネットでは、皆さんが必要と思う活動を進めるための計画、支え合い計画を作ることから始めました。今後、区や自治会単位の小地域で、あったらいいもの、こんな活動があれば楽しく安心して暮らし続けられるというように、具体的な活動が広がっていってほしいと思っています。この支え合いは、誰かがやってくれるというものではなく、住民一人一人が主体です。自分たちの10年後、20年後を見据えて、早速区や自治会の単位でも住民学習会や支え合いを考えるワークショップを始めた区もあります。自分が支える地域は自分を支えてくれる地域と、我がことという意識で住民の皆さんが一緒に考えていくと、支え合うことは楽しさや生きがいにつながります。これはまさに地域づくりですね。時間はかかると思いますが、支え合いが広がる地域を想像すると少しワクワクします。江北地区地域福祉ワーカー、時は金美さんでした。ここにあるのは意見交換会の写真でしょうか。炉の字に並べた机に10人余りの参加者が座っています。一人は立って意見をボードに書き出しているようです。幸せる園芸、幸い園芸、葉っぱの雫、新緑が日に日にその濃さを増していく時期、葉がまとった水玉のネックレスを見たことがありますか。実際にキラキラ輝いていて、葉のへりに沿って規則的に並ぶ様はとても綺麗で、しかも神秘的です。葉の縁にギザギザるとネックレスができやすいようです。かつて理科の授業でやった葉の作りですが、葉脈や気孔という水や養分の通り道があって、植物の生命の維持にとって大切な呼吸や光合成をしているということ、葉っぱの雫がそんな大切な葉の役割へのご褒美のようにも思われます。私にとって同時に思い出すことがあります。葉、儚い朝露は雫の冒険の絵本の雫ちゃんの姿、もう手元にはないのですが、子供に読む回数が比較的多かったせいか、また自分で好きだったせいか、葉っぱの雫を見るといつも一連のストーリーが浮かんできます。バケツから飛び出した雫がお日様に照らされて水蒸気になって空へ、雲になってやがて雨になり、また地上へ、まだまだ姿を変えて冒険の旅は続きます。でも結局はまた雫になって、目の前の葉っぱの雫も日が昇るにつれ消えていくのでしょうが、見えなくなっただけでどこかに形を変えて存在するのだなぁと、妙に感慨深くなるのです。徳永純子さんでした。ここには雫が輝く葉っぱの写真があります。アルケミラモリスの葉に輝く水玉のネックレスとキャプションに書かれています。 カエデのような形の葉っぱの縁に雫が並んでいます。雫は一粒一粒キラキラとまるでビーズのようです。